男こそ乙女ゲーをやればいいと
思う。でも乙女ゲーやってて、その、まあ、私のやってるゲーム言うてテニプリだからさ登場人物主人公も相手も中学生の、
うん、いいね
当然中学生
問題があると思うけど、
いや、まあ、別にエロいこととかないから、
そうだ、ね
ね、する告白して、まあ、エンディングでデートするぐらいの感じなの。告白させるまでだ、ね、なんかやってて見てて、あ、感覚全然違うなっていうのが、私がすんごい胸キュンしたところが、からかしたら、え、なんでそうなるしみたいなのがあって、なんか海に一緒に行くんですよ、うん、あの無人島でサバイバルしてるって言ってたんだけど、
もうそれ病的だよね、う
ん、
シチュエーション
なんだけど、じゃあ
テニプリは公式が病気だからしょうがない、うん、なんか病気でもなんか受け入れられちゃうんだけど、うん、なんかね、前提説明すると長いんだけど、その各校からその選抜選手みたいのが合宿に行くことになってる、
うん、
その本来ね、その島に行って、うん、でだけど途中で船が、なぜかね、主人公としてはなぜか乗ってんのよ、その貸し切りの船のはずなのに。でなんでかっていうと、その船の持ち主がとある学校の監督なんだけど、すっげえ金持ちなんだから、でそこのグループの旅行者で旅行手配したんだけど、ミスで取れたはずか取れてなくて、お詫びにじゃあこれで行くから、うん、一緒に途中まで乗っていきなさい、
ひどい、
だからこう大勢の男の中にまず女の子がいるっていう状況が出来上がるんだけど、で
自然に強引にね、
そう、でその船が座礁して逃げるっていうか避難するんだ。
もうさ、よっぽどひどい旅行会社だよね、
うん、まあ、そう思うだろ。でもそうじゃなくて紙旅行会社だよ、もうこっちからしたら。
でもその、まあ、その船座礁して、で結局無人島に来て、そのテニプリのキャラたちと彼女で、まあ、サバイバルをする、
面白い
っていう話なんですよ。あ、まあ、結局その事故もその監督 の提案だったんだけど、本当に監督とかのいない場所でマジサバイバルになって精神を鍛えるみたいなふざけた設定なんですけど、うん、で、まあ、そこでだから海に行くなんかで、何の用事だったかな、まあ、海に例えば薪拾いに行ったりとか、いろいろこう作業があるんですよ。
あるあるある。
時間によってこう、うん、で好みのキャラつけ回すんですけど、うん、ひたすらであるキャラと一緒に海に、
うん、
で、そこ危ないから気をつけてねって言われたそばからだったか何だったか、主人公がなんか足を切るんですよ、怪我しちゃって切るかひねるかして、うん、で、まあ、応急処置してもらって、でさ、なだからさ、肩に捕まってたから、さ、おんぶするよみたいな、うんうん、背負うよみたいに言われて、え、いいよって言うんですよ、当然主人公は、うん、え、いいよ恥ずかしいしみたいな、でいや、でもそのまま歩くのは良くないし、大丈夫大丈夫みたいな、ほらもうジャンプだってできる、ツッとか言う、
あー出た、あ
ー、で、うん、ほらダメじゃんって言うんだけど、でも必死に断るの、うん、恥ずかしいから、うん、いいよって、うん、そうか、じゃあ仕方ないねって言って、ほってなった時に、まあ主人公、何々さんちょっとごめんって言って、お姫様抱っこするんですよ、
うん、
で、なんでって、でそのだから旦那からしたら、なんでそうしたしみたいな、嫌がってるもの無理にするなやみたいな、てか嫌だって言ってるんだから、じゃあしょうがないで終わらないって、でも女の子からしたら、じゃあしょうがないねって言って、こっちなんですよ、で、え、何するの、なんとかくん下ろしてよみたいになるんだけど、だってなんか強引で悪いけど、だっておんぶがダメって言うから、もうこれしかないかなって思ってみたいな、
うまい、あ、
で私はすごいもう鼻血が出るぐらい悶絶したんですよ、
それはまあそうなるだろうね、
おいとか思って、でも彼からすると、いやおかしいでしょみたいな、ちょっとなんかだってさ、そんなに嫌がってんのにやったらさ、余計なんか嫌われそうじゃねみたいな、いやでもそれはね、あので、まだすごい初日とかなんだけど、もうそれでかなりもう主人公持ってかれるみたいな流れなんですよ、うん、でいやこれはキュンとするよ、
でもそれは持ってかれるわね、う
ん、
確かに、
うん、まあ、あとなんか同じキャラなんだけど、主人公海で溺れるんですよ、
うん、
海になんか泳ぎに行って、ね、その人と一緒にまた海に行って、
うん、溺れるなら行くなよって話なんだけど、
そう、でもなんかその男の子の方は、でも僕はトレーニングだから、なんかね、その中でも練習を怠って、それで衰えて全国で負けたら意味がないからっつって、とりあえずテニスとラケットとボールはある、でコートは自分たちで作るんですけど、なるべくトレーニングはしようみたいな、生活に必要なことする以外は、だからこれから海に行くのなんとかくんって、うん、でもトレーニングだから普通に俺遠くまで泳ぎに行っちゃうよって、それでもいいなら、まあ、一緒に行こうかみたいな、
うん、
だから彼はガンガン泳いでいくんですよ、うん、で彼女は一人で遊んでるんですけど、溺れるんですよ、
うん、
はって気がつ、大丈夫、気がついた、心配したんだよみたいな、でそっか、だから なんか何々くんが助けてくれたの、そうだよ、一個なんか最初は息してなかったからもう俺すごく必死でみたいな、もう人工呼吸だってして、え、人工呼吸とかなるんですよ。
ああ覚えてないからね。
そうで、あっってなって、いやでも本当にやましい気持ちとかじゃないから、本当犬に噛まれたと思って忘れてみたいな、ちょっとかなんかなんかこう、まあ、
取り繕ってね、
取り繕って、うん、でもなんかこうもうその頃には、その相手も出れてるから、なんかそ犬にでも噛まれたと思って忘れてみたいな感じ、なんかこうちょっと悲しそうに、でもやましい心があったわけじゃないからって言うんだけど、それも超なんか胸キュンするんだけど、なんかそんな犬にでも噛まれたと思ってとかまで言わなくてもよくねみたいな。でもそこの犬にでも噛まれたと思ってって言って、そのなんかこう意図せずして、そのなんか人工呼吸とはいえそのキスの形になってしまってっていうことで、
君の断りもなく、
そうそう断りもなく、そのなんか照れてる慌ててる相手に対して悪いと思ってるみたいな、そういうのが全部いいわけじゃんみたいな、なんでわからないかなみたいな。
そうだね、それはわかるわ。なるほどなるほど。
あの意外にやっぱテニプリはあのファン層が乙女が多いから、うん、なんかね乙女のこう設定はかなり病気なんだけど、
うん、
乙女の心は結構ガッチリ持ってくよ。だいたいどのキャラこうどのキャラ別に全然興味ないキャラでもちょっと好きになるもん。
やらないようにやらないとか、男は思っても面白くないけどもっていう、
うん、
そうだ
よ、ね、女がやったら死ぬほど燃え狂えるよ。
別にエッチなシーンがあるわけでもないのに、それで
エッチもないしチューとかもない。
そう、それはすごいね。
まあ、チューがあるキャラもいるんですけど、
必ずじゃない、
必ずじゃないし、うん、あったとしてもチューの描写はないです。主人公があっとか言うだけで終わるんですよ。
すげえな。
あったとして一人
チューしたかどうか分かんないでしょ、
うん、おでこにチューするキャラはいた一人。
あ
よく眠る、なんかいい夢を見るためのおまじないとかって言って、
そうだ、ね、あの恋姫味噌でいうところの、まあ、あの
でも分かった、私だから男の人に対してはリアクション芸人でいる方が
いる方が
絶対モテるってことだよね。
そうだね、うん、要するに男が何かしたことによって私今こういうことを言いました、うん、しましたこうなりましたっていうのは男はそれが一番求めていて、それのためだけにいろんなことをする
っていう、だから不自然なぐらい、
そうだね、
こうリアクションを研究してもおかしくないってことだよね、
うん、そうだね、リアクションは大事だね、リアクションで全ては決まるね。
だから例えばさっきみたいになんか知らないこと聞いても、へえそうなんだじゃなくて、マジでとかってなった方が、
なった方がいい
でしょ、男の人は喜ぶってこと
じゃん。そうだね、だからそれで次の行動決めるんだもん、だってだから反応がないっていうのが一番困るわけで、
うん、
どうしようかな次何もできねえよっていうのが、まあそういう、
うんうん、
だけど反応があればそれに対して何かをするということでっていうのが男ができるというところだから、
うん、
賢くなったぜ
ということで、長々とだいぶ脱線しましたけど、ここまでだいぶカットしまして、まあ別段セニプリの枠を設けて
カットできる、
いやここは別にアップしようかな、面白いから、非常にセニプリ談義
っていう、それはやばいですよ、
乙女談義っていうことで、乙女ロードみたいな感じで、
うん、
ついでですね、はい、ということで皆さん書けましたかね。
はい
はい、
あなたが言いなさいよ、あなたが、
そうあなたが
皆さん書けましたかって、
うん、
どうすか、かけたでごわすか。
かけましたよ。
本当。もう俺これでいこうかなと思って
ます。2つだけ。
誰からいこうか。じゃんけんしようか。
はい。
最初はグー、
じゃんけんぽい。
全員勝負。これはね、仲が悪いですね。
いや、仲が悪い。仲がいい。いいんです。仲がいい。
いいんです。ごめんなさい。
いいよ。
じゃあもう一回いきます。最初はグー、
じゃんけんぽい。
ああこんなことがあるんだね。パーだよ。
全員パー。
全員パー。
わかった。もう次で決まるわ。
決まります。
最初は、決まるよ。最初はグー、
じゃんけんぽい。
おー
今度みんなバラバラ
だ。バラバラだよ。どうするこれ、もう一回。じゃあもう、こうなったら、もう次の一手で決めようか。
はい。
じゃあ、じゃあこれで決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。
お
ー
よし、
じゃあ、コー回り、時計回りってどうなんだっけ、こうか。じゃあ、コー回りで、
はい。
行こう。
はい。
じゃあ、
一番要はさ、この間のタイトルの時と一緒で、一番自信があるの言えばいいんですか、
自信があるの言えばいいです
ね。
じゃあ、
なる
きさん、俺、鈴丸さんと。
はい。
とりあえず1個、
とりあえず1個。
もうね、代表1個決めましょう。
わかりました。はい。
全部言いたかったら言ってもいいけど、結局どれか1個ですよ。1個ずつ。どうぞ。
大腸炎だから面白いことが言えない。
それどういうことだ
ろう。大丈夫でいっぱいいっぱいで面白いこと言えないなっていう。
面白いこと言ってる余裕がないってこと。
大腸炎だとどうして面白いことが言えないんですか。
今日痛くて。
あ、そう、うん、終わりかそれで。
あの
はい、
だって顔が濡れて力が出ないのって一緒じゃん。
お、まあ、まあ、あれは
原因結果って意味では、ま
あ、パンだからだよあれは、
うん、
顔が濡れて力は俺たち出るだろ別に、
うん、
でもあいつはパンだから成立する。
そう、パンだから顔が濡れたら力出ないけど、
うん、
我々はパンじゃないからお腹が痛い時は面白いこと言えないじゃないですか。
あ、そういうことか。じゃあ今はお腹が痛いから面白いことが言えないわけ
だ。そうなんですよ。
ってことはお腹痛くなかったら面白いことは言えるわけだ。じゃあ
そういうことです。
次に期待ですね。
これはもうでも黒歴史ができないよ ね。
そうですね、
もう消えちゃったもん。もう、ね、もう私残したから
一生大腸炎治んないと思う。
それも、ね、
富士の病大腸炎ってあなた、うん、
ストレスね、
ええ、
まあ、まあ、でも円楽師匠とかね、ええ、戦ってた人いっぱいいるんで。
そうですね、
まあ、次俺、
はい、
まあ、いろいろ考えたが、お願いします。おじいさんが山へ芝刈りに行くと鬼が退治できる。
おお。
あのね、これね、俺流の話に変えるんだけど、
うん、
ね、おじいさんが山へ、 おばあさんや川へ洗濯行ってるじゃないですか、
うんうん、
でそれはいいんですよ、うん、お兄さん、おじいさん何してるか、山に芝刈りに行ってんだけど、これ芝刈りっていうのはね、あの実は違うんですよ。おじいさんは山に芝さんっていう人を借りに行ってんの。おばあさんに飽きてて。
おや、え、
おばあさんに飽きてて芝さんっていう人が、愛人がいるんですよ、山の奥。俺、ちょっと芝刈りに行って、あの、ね、芝はね、もう愛人買って置いといてくれてるの、うん、アリバイにしといてくれてるの、うん、それで芝さんっていう人がいて、そのちょっと若い子なんだよ。もうおじいちゃん80ぐらいだけど、ちょっとね30前半ぐらいの女の人で、
うん、
でなんかまあ年上好きの女の人だったの。電してみたいなみたいな感じで、はい、ちょっと川にボトルじゃないけどこう手紙を流したら、おじいさんが多分、あのおばあさん洗濯して、その洗濯物に入ってたの。おじいさんの一丁らの洗濯物で、そんなんかなあなあ、わし入ってたのなっつって、こうやって上着やったらなんか手紙が入ってた。だから誰か既得な人がいたら、私のなんかこ、なんか素敵な人と出会えたらいいなみたいな手紙が中に入ってたんで、
出会い系だね。
俺はこの地図通りに行ったら山やなと、ちょうど足のあれちょうど合ってるわっていうことになって、じゃあちょっと山へ芝刈りに行ってくる、おじいさん行ってらっしゃい。何にも怪しまれることなく、おじいさん山へ芝さんっていうちょっと素敵な年若い女性と、50歳下の女性と、
50歳下
相引きをしていましたが、妊娠しちゃったんですよ。それでさ、もうどうしようかと、
うん、
これでもおばあさんに言えないと、でも私がでもって言って、あの、まあ、その女の人もさ、あの、みいなずけがいるわけよ、
うん、みいなずけいるんだ、
みいなずけがいるわけ。
もう膨らんでくな
ぁ。柴さんも火遊びだった。
柴さんも三女だからさ、もう三女も超えてるのが、結婚しろよみたいに言われてるわけよ、
うん、
だけど私
も、ね、おじいさんそんな年なの。
だけどおじいさんのこう妊娠しちゃって、ごまかしが効かなくなったために、おじいさんどうしようかどうしようかなった時に、二人で考えたら、とりあえず桃の入れ物を作ってみて、川に流して中から出てきたっていうことにすれば、ごまかしが効くって。よし、それだったらばあさんにバレない。
で、それをでもばあさんが拾うんですよね。
そうそうそう、ばあさんが拾って、ばあさんが拾って、おじいさんが、ちょうどばあさんが、川洗濯行って、今から流してた上流か、流してて、あー、ばあさんどないして、おじいさん桃があったんですよ。
すげえなとか言いながら。
すげえなって言いながら、ええー、って言いながら、おじいさんは胸を撫で下ろし、柴さんもよかったっていう、お医者さんが、あの、お医者さんの方ではね、腹痛だったってことで済まされたけど、もう、とりあえず下ろすのは気が引けるというし、でもおじいさんも、わしもばあさんとどうしてもできんかったし、もう随分昔飽きてんだよ。だけどさ、その、あの山里出会いもそうないしさ、こんなわしと遊んでくれる子がいたっていうこともね、だけど子供は困るんだよやっぱ。
まあそうですね。
だから桃の入れ物を作って流すところでなんとかごまかしてアリバイを作って、うん、でまあ
それが後の桃太郎
で、桃を退治してくれて金持ちになった、いい、よかったっていう、やっぱり命を大切にしといてよかったって、下ろすかどうか、
いい話じゃん。
そう、下ろすかどうか悩んだんだけど、下ろさなくてよかったって話じゃん。
すごいいい話じゃない。
ちょっと下ろそうかって悩んだんだよ、うん、悩んだんだけどやめたん。いや、育てようって、生まれてくる子はかわ
い
そうだって
。おじいさん、いい思いしすぎじゃないですか。
おじいさんはね、やっぱね、最後までがっつくといいことがあるっていう例だ
よ。ね、なんだ、日本昔話って結構製品を、あの、よしとしてたような気がするんですけど。
よしとしてたような気がするけど、でも。
そんな話子供に聞かせると、ろくな大人になんない
よ、ね。まあ、ならないね。
子供、だから子供は、子供には当たりされない状態あるけど、大人になった時に、 本当のことを教えてって、こう
本当は怖いグリムドア
そうそうそう、ああってこうね貼ってあって剥がしていくと途中に
裏がこうなってます、
保管されてるそのストーリーがあって、えーっていうということで、おじいさんは浮気がバレませんでしたっていうお話、
よかったね
と、めでたしめでたしっていう
すごい、それを付け加えないと全然意味が
意味わかんないけど、でもこれだけでも意味は通らない、
まあ、意味は通ります。
おじいさんが邪魔しばかりに行くと鬼が退治できる、分かるでしょ、うん、もうみんな、うん、
おじい分かります。だから最初おおってなったです。
でもこのしばかりのしばかりという意味が違うということを言いたい。
そんな裏があったなんて
壮大なファンタジーがあったわけ、
壮大な話なんだけど、
じゃあそれで一本取りましょうよ、
ね、
はい、
分かりました、ということが私のあれでございました。
そんな壮大なストーリーの後に私言うのすげえすごい気が引けるんだけど、
考えたよこれ結構
じゃあまあそんな壮大なストーリーの後に言うの気が引けるけど、じゃあこれにしよう。
はい、
はい、シュークリームをおごってくれたからナルキックスはいい人。
ああ、いい人だよ、もう間違いないよ。
そうだね、
それぐらいしか出てこなかった。
そうですね、
じゃあしかも私たかったんですよ、
みんなね、
そう
あのその弁慶、
あ、聞いた、その弁慶のシュークリームの話なんか聞いたことあるな。
なんかたまたま帰り別々に帰ってたんですけど、電車が一緒だったんですよ。だから平沼さんだってもう一人一緒だったことで、
JK とね、
でそう JK だったんですけど、で渋谷駅まで一緒にいたんです。で渋谷駅にあのピアードパパって言ったのシュークリームの、はいはいはいはいはい、副都心線から出たところにあって、で
俺がね甘いもん食いたくなったの。
でもなんか JK が食べたいなって言ったんですよ、冗談っぽく。
俺ね、それに関して
思ってくんないかなって
言いたいことあるんだけどさ、なんでそれを生かさないのかってのが分かんなかったの、その状況で、
うん、
あと一押ししたらその連れてった子の誰か落ちてたのに押さないんだよね、まあ、
連れてった子の誰かすも私か JK の二択なんで非常に難しい二択ですよとか。
そうですね
おいでもさ、そうですねじゃない。
でもさいや今だから言える話だと思うけど、
うん、
なしじゃないだろ別に。
なしじゃない、
ほら
うん、いや違う違う、俺がシュークリーム食べたかったんだけど、うん、なんか疲れてるし甘いもの食べたいなと思ったんだけど、うん、なんか一人でさ、
じゃそこがね、
なるわーシュークリームだーって行くのも寒いじゃないですか、うん、だからここは JK を出しに使って、つまりシュークリーム食べたくね、
それがさ
食べたい、
俺ね、
よーし食べよう
って思ったけど、俺だったらね、
うん、
食べたいと一人で行くよ。
あ、そう
だけど誰かを誘うということは、うん、その期待して誘うわけです私だったら。
ああ、
まあ、ナルキックスはその辺がちょっと違う、
そこら辺天然だなと思ったんで、その話聞いた時に誘ってるのに
社交的と言ってくれないかない
やだから素晴らしいことだと思うんだけどでも女の子だからするとさ、逆にがっかりするんじゃないかなと思うんだよね。
もっとがっかりされたのか。
いや別にがっかりはしないです、
うん、
あの私は純粋に癒やしん坊なんで、
はい、
本当にでしかも JK だけにおごるんなら分かるんですよ、うん、JK はもう子供だから私たちから見たら、うん、でも私とあの平野さんは1歳しか違わないのに、うん、私にもおごってくれたからなんていい人だろうシュークリームおごってくれてって、私だからしばらくあのナルキさんのイメージはシュークリームの人だったんですよ。
なんてこったで私はシュークリームマンだったのか
そう、あの
それいけシュークリーム
私すごいあのいやいやしんぼっていうかあのすごい食べ物に釣られるんですよ。食べ物をくれた人はみんないい人なんですよ。だからなんていい人だろうって、
はいはいはい、
シュークリームおごってくれたよって、
うん、シュークリーム1個
で安いね、年近いのにって、なんか当分ずっとシュークリームの
人古いけシュークリームマンだったってことね。
そういうことだね、うん、だってさこいつらさあれだぜ、あの小屋入りしてさ、
うん、
なんかあの男性があの立て込みとかやってる時に、
ね、
女性陣はあのパンフ乗り込みとかやってたのね、うん、そこでさ休憩の時聞いて愕然としたのさ女どもはそこでこう織り込みながら、まあ、暇だから喋るじゃない、まあ、
で暇じゃないよ織り込んでるんだから失礼しちゃう、
口は開いてるなんつ
う
なんつ
う
の、ただ黙々とやってる
のだから、まあ、
喋るわけ
だ、うん、
でそこでこう男のランク付けをしてたらしい。
あ、それはする
だろう ね、 こうね、なんかその彼氏にするなら
だランク付けじゃない、
彼氏にするなら誰、結婚するなら誰、友達なら誰、
エッチなら誰とか、
こいつとはできるかとか、
ね、想像できないからやっぱ無理とか、そういうことよね、
そういう、
そうい うことです、無理とかそういうのでつけてたらしい
ん
ですよ
てか女どもっていうとね、あの他の子たちにも語弊があるけど、あの私入れて3人だけだからね、それやったら、うん、
そうか、
ね、でなんか、うん、あ、ナルキックスランキング入ってたらよかったねって言われて
ん？いやだからさ、
はあ、って
押せばよかったんだよシュークリームの時に。
でもね今だから言うけど、あのナルキックスがランクに入ってたのは私だけだよ。ちなみに、
おお、すげえ。
マジかよ。
うん、
もうさ、だから
やった。あ、そうなの。なんかもうなんか満場一致で俺はいい人なのかと思って
た。いや違う、だからさ、シュークリームをね、うん、そのどんだけ思い上がったやつ
それは。なんか、ちょっと、いいかな、俺いけてんのかな、
こういうとこ腹立つ
な。全然違ったんだね。
いや、うん、そうじゃなくてね、
シュークリームさ、あの、喜びに水を差すようで申し訳ないけども。
それ聞きたくなかったな。
ごめん。なんだろう、でも私が褒めたってことでいいよな、
シュークリームをね、あげてさ、うん、喜ぶよ、喜ぶ子ってね、喜ぶ子はさ、いいじゃん、そういう子が。と思わないのかなってこと。いや違うんだよ、あげて喜ぶってさ、あ、なんか喜ぶってさ、みんな当たり前のように喜ぶって思いきやそうじゃないんだよ。俺言わせてもらった、うん、喜ぶ子は 俺もこれは俺の勝手な持論だと思って聞いてもらったら構わないけど、気があるから喜んでるぐらいに思っといた方がいいってことよ。
だってさ、別になんかさ、うん、怒ってもらったら嬉しいじゃん。それが別に相手が男だろうが女だろうがさ、
でも反応は違うぜ。
まあそうだけど、うん、でも別に先輩におごってもらったとかだったって、
ね、ありがとうございます、こんな世界一うまいものいただいてって言うけど、
いやだから僕は別にその程度のことだと思ってたから。
それはだから俺もう言っとくけど、よく見てみ、違うから。
でも
よく見てみ、違うから。俺はしょうがないんだよ、違うよ。
だってどう考えたって
さ、だってじゃあつってさ、さっきもで食べ、あのあれでこう食べさせて、カレーさすがナリさんのカレー美味しいねっていうのと違うから、よく見たら。しかもガチンコでね、シュークリーム美味しいですなんていう、うん、言ってきた感謝してくれる女の子がダメなはずがないじゃない。それは見抜こうよ。
うん、
ああもったいないと思っちゃってたその時に。
うん、
でも私その時あの旦那にも言ったんですよ。あのね、平沼さんって人がね、シュークリームを買ってくれたんだよ。いい人だよねってすごく嬉しかったよ。
もう笑い。旦那ね、意外、俺ね、その旦那はね、ヒヤヒヤしてたと思うよ。はぁ、何？シュークリーム一つでこんな反応するとは。お前、あいつシュークリームがどれだけ価値があると分かってんのかなっていう。
いや、でも、私がそういうのにすごい、釣られやすいのは、あの、もう知ってたんで。
いや、だから旦那としては、あの野郎、とんでもない口くれて、あいつはシュークリームだと思ってたろうが、俺に言わせたらシュークリームはもう、なんていうの、もう、ね、そういう、なんていうのかな、もう、あのアメリカ、ね、いやアメリカにとってはもうイラクの大量破壊兵器みたいなもんで、今だ爆撃しろみたいな、そういうつもりだったんじゃないかなっていう。
そんなことはないけど。
と思うけども。
そんなことはないですけど。
でもやっぱさ、そのひどいことするね本当に。シュークリームね、分かった。シュークリームを怒ることにしたい。でも今度から俺もちゃんと、うん、これだ。でも恋愛で苦労してないな、ある意味って思ったな。
恋愛で苦労してない人は、そういうところまで、その人の気持ちの部分まで配慮がいかない。
いかないね。俺もすごい考えて、いや、あれだよ。自分にさ、好きでもない女の子がね、自分に勘違いしちゃいけないと思うから、俺だったら誘わないよ。
うん、
とかいう考えが多分ないんだろうなと思って、だから。
それはだから別にそんなことぐらいで、影響を及ぼす
ことはある。
なんつうの？
あるよ。シュークリーム1個でもあるって。
いや、私みたいに癒しいのもいるからね。
そうだ、シュークリーム1個でもうすごい喜んでさ、もうシュークリームおごってもらった友達に話す、みんな話す、もう親にも話す、友達に話す、今日シュークリームおごった、そういう子だって言うんだよ。
私は親にも言ったから。
ほら
そういう人がシュークリームおごってくれたんだよ。
鈴丸、なんか、あの、この間実家に幸福堂のおはぎを買ってたらしいよ。
だからそう
教えてもらったから、美味しいもの教えてもらったから、これは、うん、なんか早速教えなきゃと思って、ダルキックスが教えてくれたんだよって言って母親に持ってた。
だからそういう子もいるから。
だけど逆にさ、そのなんつうの、今俺がシュークリームを奢ったらこの子俺になびいてしまうかもしれないから奢らないっていうのは自分に自信があるからじゃない。
いや、それはあの別にそういう見方もあるけど、もう一つはこの子のためにも勘違いさせたらかわいそうだから、俺は興味はないが、例えばこの子がいいなと思って。
だってさ、自分に例えば、いや俺はもう絶対そんな女にモテないってことは一生ないなとかって思ってたらよ、極端な話、うんうん、したら別に おごろがなんだろう、こいつは別に俺なびくわけないんだからっていうことになるわけじゃん。だけどね、今おごった
でもあなたの人間の種類からするとそっちの種類じゃないからまずいんです、それは。
いや
だ、それは俺がやればいいことなんだよ。
違う。だからさ、別に俺はなんかそんな別に思って ね、シュークリームごときでそんなことはないでしょうと思う。
いや、それシュークリームごときって言ったらさっきのね、女の子の話、シチュエーションの話じゃないけど、男の感覚でそこは考えたらいかんのよ、うん、女の子がシュークリーム一つでも悪く言えば勘違い、よく言えば好意を感じてくれる可能性が高い。
こうなんかよくさ、ええ、話しするとこう出ますけど、そのまずさ、こう友達フォルダと
あるね、
こうなんぞ彼氏候補フォルダみたいな、うん、大体みんなあるわけじゃないですか。そうすると一回こう友達フォルダに入ると、はいはい、もうそっとそっとことはこっち行かない。
行きません行きません。
まず基本は行かない。
J、うん、行くよ。
J イコブだよ。
J イコブだよ。
ね、今回ね行きそうになるんです。
で そ,、はい、そいつはだからこうなんとかそのこっちに行こうとこうもがいてるわけですよね。
うん、そうだな。
ところがまあまあそうそういうのが甘くないって話だと思うんですけど。うん、僕は大体その友達フォルダに入るタイプですよ。
だけどね、俺と違うのが、俺は最初に友達フォルダに入るんだけど、あなたの場合は最初は入ってないんだよ、
うん、
途中から入るの。これは全然違うからね、
うん、俺が
入ってると思ってる。
あなたはそういう萌え女の子が萌えさせる行動をしてるのに実は天然でしたっていうので女の子ががっかりして友達フォルダに入れるっていうのがあなたの正体、うん、
あると思う。
それなんですよ。だから俺はこの子はっていうも女の子が現れた時は絶対入りたくないから友達フォルダに、もうすごい最初から
全勢力を傾けて、
押し倒す。ジェイコブみたいに俺もう
押して押して押し倒す、
押して押して押し倒す。相手がもうどうせ嫌われるならいいじゃんと覚悟を決める。これしか俺の方法ない。だけどこうすることによって道は開ける。これは言ってますか。これは女の子にも言えることだと思うんだよ。みんながみんな可愛い女の子ばっかじゃなくてさ、さあ、まあ、人気ない女の子もいるわけじゃない、うん、でもね、そういうことに言ってきたんだよ。そこはね、最初に友達フォルダに入れられたら二度と浮かび上がることはない。死刑宣告だよそれはと思うから、うん、
それね、男でも女でも一緒に友達フォルダ入ったらなかなか。
だ最初が大事だね。最初で、うん、一気に攻勢かけて相手を叩き潰す。さもなきゃもう自分が終わるっていう、うん、どうせ友達フォルダに入れられたらさ、二度とチャンスはないんだから、
うん、
もう最初に私は友達だと思わないでねっていう。
でも場合によってあるんですよね、友達フォルダから彼氏候補フォルダに入ること
は。それはね、それはなんだろうな、例えば今の彼氏とかとなんか
心の隙があるときに、
うん、
あのもうシチュエーションとかだったりタイミングだったりするんだけど、ある。だって私、は
い、なんかさ、その錯覚だったりしないの。
いや、
ちょっと冷静になって考えてみると違うよね。
でもね、それは俺言わせると冷静にさせちゃダメだと思って頑張るの。彼女は今落ち込んでる、落ち込んで俺に相談してるんだ。絶対に冷静にさせないぞってもうこのすごいエネルギーで冷静にさせない。
これを逃したら、
これを逃したら彼女は冷静になってありがとうあなたのおかげで立ち直れたわ、終わり、終わっちゃう。
でも私あれなんで、今の旦那とは恋愛関係でいる期間より友達期間の方が長かったんですよ。
ああそう、
4、5年ずっとお友達だったんです。しかも
何をきっかけにそのフォルダ変更したんですか。
いや、なんか1年くらい会わない時期があったんですよ。会わない時期があった、
リセット期間があったわけね。
で、うん、たまたまミクシーかなんか共通のマイミクの子の書き込みで見つけて、私がメール送ったんですよ。 あれ誰ってで、あ、久しぶり何やってんのっていう話で、まあ一回飲みに行こうよって言って、初めて2人でその時飲みに行ったんですよ。大抵3人とかで飲みに行った。
でもリセットがあるのか。
それってさ、要はあのなんつうの、小学校の同窓会行って
近いね
っていうのと、ね、
一緒だね。
でもその前に一回、私の中ではね、その久しぶりに会った時には、うん、もう彼氏候補ホルダーに入ってたの。
会った時点ですでに、
うん、
なんで、
うん、その前に、うん、そのなんか1年以上前だよね、うん、飲んだ時に、そうそう、だから心の隙なんだけど、うん、私その時付き合ってた人とうまくいってなかったの、
うん、
で、まあ、その今の旦那入れて3人で飲みに行って、
うん、
なんかね、でなんか知んないけどね、なんかね、エロい話をしてたんだよね。あのもうあの野郎同士の感じみたいなメンツだったから、うん、ノリ的に、で、まあ、お開きするじゃない。で、私と旦那が同じ方向だったの、うん、途中まで。
いや、すごいシチュエーション完璧やね。
で、もう一人の子は、うん、もうその池袋で飲んでたんですけど、うん、池袋の段階でバイバイだったの、
うん、
で、私と旦那は渋谷までは一緒だったんですよ、
う
ん、
で、
結構もう遅かったんですよ、
うん、
もうだから2軒目に行く時間はないみたいな、
うん、
で、私は心に隙があって、で、まあその時で、 もう生理的に無理とかいう顔動画ではないし、うん、あの好みではないけどなんか別にそんなに悪くもないみたいなくらいの認識だったんですよ私、うん、別にむしろあの私の親友が好きだった人だったんで、うん、私は本当に恋愛感情とか持ってなかった、
うん、
だけどなんかどういう話、まあ、多分エロい話してたからでもあるけど
完全に友達ホルダーにいたわけじゃなくてただ保留みたいな感じだったのかなじゃあ
いや保留でもなかったし本当のなんか興味ないみたいな
ときめくことはなかった、
うん、もうなんかすごい親友の好きな子だしもうそもそも私の好みじゃないからって
じゃあ何にときめいたの
分かんないんですよう
わー俺もすごい話だね
分からないんですよ
だからそういう気分になっちゃった
いや多分なんかすごい寂しい時期だったっていうのはある、
うん、
心の好き的に
多分男としては寂しさを紛らわせることに全力を尽くしたから女の子としては気がつかないうちに寂しいはずなのに楽しかったからそれが印象に強く残った
んだ、うん、でもう一人の子はこれ多分すごい偶然だと思うんだけどだから それだったらもう一人の子でもいい話じゃないですか、まあね、でもその子は私の中で完全に友達ホルダーだったんですよ。
うーんかわいそうにその子は
本当に友達ホルダーだったから、うん、でもそんで別に、まあ、興味はないと友達ホルダーでも今の旦那も友達ホルダーだったわけなんだけど、
はい、
なんか知らないけど別にどっちかというと面白いのはその池袋で別れた子の方だった。でも、あの、なんですかね、あの、こう、まず第一声かけやすいタイプっているじゃないですか。二人、例えば、こう、女の子が例えばいたとしても、遊びに、三人でいつも遊んでるけど、こっちの子に誘いをかけてみたいな。
そうだ
ね。ね、旦那はそのタイプだったんですよ。
そういうことか。
だから、なんか、だからそういうので気が楽で一緒に喋っててっていうのは確かにあるけど、
そう旦那さんの方に隙があったのかな。
まあ隙だらけですよ。あ割とあの本当にあのよく言えばまあ無邪気な人なんで、まあそんな無邪気って言ってもなんか明るいとかじゃないんですけど、
隙ありって感じだねまさに。
なんか、
うん、
なんとなく本当にあ今間違っちゃってもいいかなみたいな。感じになった。
それは間違いではなかったと。
で向こうもちょっと思ったらしいんですよ、うん、でもそれは後になって知ったんですけど結局そういうのは何もなかったんです。
なんだ結構深いね。
何もなく普通に、うん、彼は渋谷で降りて私はそのまま乗ってったんですけど、じゃあ俺ここでって、
うん、そうか。でも同意の
なんかお互いどっちかが2軒目行かないみたいなこと言ったら分からなかったですけど、
でも
どっちも言わなかった。
それはさいいお預けじゃない。
うん、
そうかもしれない
ですね。そこで全部終わってたらひょっとしたら今の旦那さんは完全友達ホルダーだったかもね。一晩楽しかった終わりっていう。
ああ。
変なお預けがあるとさ、ね、後日仕切り直さなきゃいけないじゃないなんか。
うん、
でもなんかでも私がそう思ってたけど、私はまあその時でもやっぱり彼が好きだから、うん、なんか絶対誘うとかもないって、誘われたら分かんないけど、うん、誘うとかはないなって思ってて、うん、彼は彼でその私がその時お付き合いしてた人を知ってる、うん、知ってたんですよ彼は。だから気まずい、
うん、
から誘わないでいようかなって言って、でその後1年ぐらい会ってなかったんですよ。
あそう、でもやっぱ俺からするとそれはお預けを食ってると男は思うんじゃないかな。
どうなんでしょう。
男としては彼女はその気がなかったわけじゃなくて多少あった可能性が高いというかのがどこかにあるからお預けとして残ってると思うんだけどね。どうかな、
どうなんでしょうかね。でもなんかその辺はあんまりなんか聞いても、
いやでもいい恋愛の駆け引きしてるよそれ。これは恋愛の駆け引きだと思う、ね、俺は
すごい。
じゃあ同意の上あドーン、同意の上ドーンとかそういうベラ・エドワードみたいなそういうじゃないじゃない、
うん、
同意してるけど今はちょっと、うん、まあ私あのいろんなことがお互いのことを考えてやめましょうっていうのが、うん、ナチュラルで発生してさ、
うん、
だけど時が経てばさお預けは変わらないわけだから、いや雪でいろいろ諸々が片付いてさ雪解けしたらさまた仕切り直しをした時にあれが本当だったのかどうなのか、お互いの気持ちが本当だったのかどうなのかっていうのを確認し合った時に、うん、本当だったってなったらさこれは本物かもしれないっていよいよっていう、
そうだから1年経って会った時には、うん、私も彼しかいなかったんです。で向こうはいいと思ってたことをなんとなく疎遠になっちゃったっていう時だったんですよ。
それだからその時のお預けで後引いてるってことじゃないかな俺そう思うんだけど。いや
あとは多分私も別に
ちょっと教えてやんない。だからベラに
何を、ね、
だから もうね、
もうちょい駆け引きしろよと。
駆け引きしないから、この子は。お願いだから諦めて、やだ私、あなたくせに、僕は君ですけど、それしかないからね。そうか、なるほど。でも分かったよ。いや、でもね、でも恋愛に大事なのは、そういうお預けなのかもなって、ちょっと思った。
ここに隙ができると、うん、あの、男友達フォルダから、あ、違う、友達フォルダから、彼氏候補に、なることはないではないなって。それは
でもあれだよね、心のバグだよね。
まあそうだな、エラーだな。
うん、エラーだね。
ヒューマノイドインターフェース的にはそこはエラーだと思う。
そうですね。
だからまあ測ってこの状況に持ち込むのは難しいけど、
そうだね、
でもこの状況を嗅覚で感じ取ることはできるはずなんだよ。
うん。
その時にさっきのシュークリームみたいなぼやするよりは。シュークリーム、この子が喜んでる、ランキングに入った、冷静に考えろよ。これは可能性としてありだと思ったら、行けばよかったってことよ。俺はそうだと思うよ。でも。
私、ちょっとなんか、ちょっとね、女としては、ちょっとあれな発言だけど、は
い、どうぞどうぞ、
あの、でも、女の子、でも結構多いと思う。なんか、友達フォルダじゃなくて、あえて曖昧な位置にいたがるっていうか。
そうだね、あるね。
女の子の方が多分男の人よりチヤホヤされたい願望があるから、
やっぱりね、女の子は女の子、女として見てもらいたいってのあるよ。それは
だから別に自分に彼氏がいても、うん、もう好意持ってくれるのは大歓迎みたいな。
そうだね、
もう好意持ってみたいな
感じは、あ、それ以上ないけど、うん、まあ好意持って
答える気はないけど好意持ってって、
だってただの友達の女の子にシュークリームは怒らないもんだって。そう、曖昧なポジションだからシュークリームは怒ろうかなって思うよ。男はそういうもんですよ。単純な女はだってそれ、いや結局そういうことじゃないかなと思うわけ。普通の男の人の話だよ、あなたの話じゃないよ、
うん、
だけど俺はそう思うんだよ。だから曖昧なポジションにいることによってシュークリームが奢ってもらえるということだよ。だから、
うん、
なるほどね。
で喜んで女の子曖昧なポジションをキープしようとするわけじゃん。
でもなんかその曖昧どうか別にしても、とりあえずシュークリームさ奢ってもらう時まではさ、別にさそんなになんか、
まあね、
そんなしっかり話したこととかもなかったじゃん、うん、稽古場で、まあ、挨拶とかするぐらいで、
ね、
でもシュークリームおごってくれたからいい人だと思ったから、うん、なんか結構喋るようにもなるし、
うん、
ね、
うん、なんかヤクザみたいだなと思ってたら実は
そう
甘いもん食うしみたいな。
いやなんか甘いもん食べるからギャップで通っていうのはなかったんだけど、うん、あこの人怖く見えるけど超いい人みたい
なんか、ね、
シュークリームくれて超いい人みたいな。
すごい怖い人だと思われたらしいよ。
だって怖かったんだもん、その時。
本当にそれは。
だから、うん、なんかすごい感動したんです。なんかすごくいい人だったんだよって。
あ、なんでそんないい子。
ギャー
だよ。
だから、なんか親と、だから、うちの親もナルキックスはよく知ってる。
もうさ、
も
うだナルキックスがね、ラジオ誘ってくれてすごく嬉しかったんだよとか、うん、すごい言うから、
私親御さん大歓迎な状況で、だってもうあと言ってじゃん。なんなんだよ、もう。あと言ってじゃん。全部もう、全部整えて、あと言ってね。普通ここまで行くの大変なんだからね。
でもなんか嬉しいことあると私結構もう喋りたくてしょうがないから、人になんかいいことしてもらったらしいから、
わかります、わかります。
だから今も結婚してても会社の人とかでよくおやつくれる人がいるんですよ。私会社行くとよくお腹空いたって言ってるんで、常に腹ペコなんでよくおやつをくれる人がいる
ん
です
。そんなやったら俺も自分でもあげちゃう
もん。なんかわざわざ買ってきてくれる人とかもいるんですよ。
そりゃ買っていくよ、そんなこと言われたら。
でだからで家帰ると私旦那に、今日もなんとかさんがねおやつくれたんだよ、すごくいい人だよね、なんとかさん。
もう旦那さんドキドキドキドキ、
してないと思うんだけど、
してるってば。もうついていこうかなとか思ってるよね。
してると変な夢も見るんだよ。
でもなんかあんまり焼き餅とかを焼かない人なんで。
いや、あの別にね、焼き餅ってのは表に出すわけじゃないよ。
うーん、
中にふつふつ焼いてる場合もあるからね、
うん、
焼き餅っていうかゆで餅とか、
そっちの方が厄介だよね。
ふかし餅っていうかさ、まあでも俺言いません、二人とも天然だよね。怖いな。まあでもまあさ、女の子からしても男からしてもさ、それぐらいでもいいのかもね。振り回されるぐらいのがちょうどいいかもね。二人に振り回されてってことだよ。だからどっちも、
うん、
それぐらいがいいと思う。そして振り回されるのはどういうやつかって、こういうやつでしたっていう。いや、そうだよ。
あれじゃないの、まあ、この組み合わせは割とバランスいいんじゃない
か。いや、バランスがいいかもしれない。俺が振り回される、はい、終了。そうだよ。俺がもう振り回されるのはこういう女の子だし、お前が振り回してもこういう女の子なんだよ、だから。いいじゃん、それ。
そうなん
だ。いや、そうだ
よ。そういうことになるんだ。
女の子の俺版のようなのがいて。
すごいまとめ方だな。
いや、そうだって。
でも、すごいまとめ方だけど、なんか、あーって。
いや、そうだよ、
まあ、なんかね、 一応、うん、
うん、
もうそうだよ、
整いました
ね。オッケーね。
私の
平沼成樹の飯沼ラジオ
カッコ大盛り、イエーイ。
2時間話してるんですよこの話。
やだ。
私途中でどんだけ切ろうと思ったんだけど無理だった。そう、はい、というところで整いました。
整いました、
平沼さんが何、大腸が疾患で何だっけ、
大腸炎だから面白いことが言えない。
面白いことはない。私がおじいさんが山、芝刈りに行くと鬼が退治できる、うん、スマイさんが、
シュークリームおごってくれたからナルキックスはいい人、
いい人だ。はい、さあどれにしようかな。どれが一番良かったですか。今日の1位を決めます。
難しいな。
難しいですね。これちなみに先に10勝した人が勝ちっていう設定でしょうか。だから誰が
どれ
が、
そっか、
どれにしようかな。誰が
今回お題がね、ちょっとハードルが高すぎた気がするんです。
ハードルが高いだよ。まあハードルが高いの、ほう、まあ、たまにハードル高くてもね、1回目が高い。どれが一番いいかな。
うん、じゃあ、映画化ってことで芝刈りで、
私いただいていい？
い
い？
うん、
ありがとうございます。これ種明かしていいからカットするけど、うん、カットですもん、ここ大丈夫です。
うわ
ー、やらしい。
ちなみに、
何ですか、
何のためにおじいさんが山に芝刈りっていうか知ってる？
いや、知らない。
え、要はだってさ、
食べるの、
薪にするんじゃない？あ、薪、それは薪か。
芝生かぶっても意味ないじゃんって話でしょ、うん、という質問だったんでしょ、それ。
そう、
芝刈りの芝って薪のことなんですよ。
あ、は
あ、あ、薪のこと芝って言うんです。
薪を、
だから薪を取りに行って、その要はあのいろりで燃やしたりとかのために薪を取りに行って。
素晴らしい。
小枝、小枝、
ありがとうございます。
だから芝刈りに行ってる意味はあるんですよ。
意味はあって、うん、そうだよね、
生活のために
。芝を刈りにってどうする、そういう、そうだよね。わかりました。ありがとうございます。
いやー、
ちょ
っと賢くなったかな。
ちょっと急に賢くなっていくって気だったのかな。いや、それならそれでいいよね。
うん、
オッケーオッケーオッケー、はい、オッケーです、
オッケーです。
じゃあまとめていきましょう。
はいはいはい、
ということで、
どうやってまとめるですか。
俺が取ったわーで切るから、もうそこで、
あ、なるほど、
うん、切って、で、今日終わってみてどうかっていう話をこの後そのままいきますが、ここでちょっとあれなんですけど、もうこんな時間経っちゃってるかどうか、ということで、はい、今日もいっぱいやりました。
はい、
だいぶカットすると思うんですけど、それでも結構だと思うな。これ3分割ぐらいあるかもしれない。おー、1回1回目だしね。
何その初回スペシャル的な、
初回スペシャル限定、初回限定ボックス DVD いかの
やらないです。なんかプレ放送がもうすでに初回スペシャルみたいな感
じ
だった
よ。あれは、まあ、缶はあったけれども、
缶はあったけども、まず缶があっただけです。
うん、お腹いっぱいだね。
そう、お腹いや、もう大盛りだからね。
大盛りだから、ね、
初回は大盛りだったなと。
よしよし、まあいいか。
そうそう、振り返ってみて、ね、どうですかと言いたいところなんだけど、うん、ちょっと俺の方でね、なんだっけ、大腸炎だ、
うん、大腸炎、
大腸炎、
大腸がんじゃない、
大腸炎、
うん、
大腸炎に効く薬をちょっとゲットしてや、これを渡すってことは来週この話をしろってことなんだけど。
何ですか、何その段ボールは。
どうぞこれをね差し上げますんで、
開けたまいよ、開けたまいよ。それさ、ナルキクソ、
うわ
ー、うん、
マジか、
来た、はい、来た、
これはすごいわ。
これはね、ちゃんと後で説明してさ、
ちょっとこれはもうすごいね、
心からの笑顔だね。
はい、ヒットガールのフィギュアです。
彼がずっと言ってる先なんていう、これもう品薄ですよ。
へ
ー、ね、
結構すんだよこれ。 HG ね、
HG
ヒットガール、あー、そっか、
これ、これ、なんかいくつだっ
け。13歳です。
13歳
の黒いドレス、
モレス、
あ、設定は11歳です。
一人レオンだよね。
あー、なるほど、
すんごいですよ、
理解した。
悪人のバタバタと薙倒す、ね、この武器がさ、両方歯になってる薙刀みたいなやつをバーンってやって、足とかスパーンって切ってボトッとかなってるそうですけど、
ほっぺたうちの子で寝たこと
やりたい放題だ。
途中でマガジン帰るしさ、
そうそうそう、
かっこいい。
で、 日本ではあの12月18日から公開になるんですけど、
はいはい、
僕はあのもう公開が待ちきれなくてですね、amazon.com であの COJP じゃなくてドットコム の, あのアメリカの方から直接取り寄せて見ました。
お
もうアメリカでは4月に公開されて、もうすでにとっくに DVD になってる、うん、それで取り寄せてさ、見て、あの字幕なしで頑張って見たんですけどね、うん、そのアクションの時なんかも全部表情作ってて、ね、うん、すごいですわ。
間違い
なく
出ない
の
を学ばせたいと思って、
うん、
無理だよ。
いやさ、今日もう話の中心は全部ベラ
だったの、
見たばっか
だったのに、それを全て持ってくヒットがある。
ということで、うん、次回の、ね、その話をちゃんとねちょっとしてもらいたいんだけど、
マジですか、
6分の1のそれで散々遊んでもらって
遊んでもらって、
ちょっと俺がね、今ね売り切れてるんですよこれ、
ち
こちで品薄で買えない状況になって、危ないって言ってすぐポチッとポチッといたんですけど、ビッグダディは出さないんだね。
ね、この2人しか出てないでしょ、でもキックアスとヒットガールしか、
人形そのサイズは出た、ね、ちっちゃいのはね確かちっちゃいのは出たと思う。
ビッグダディはさ、あれなんじゃないですか、あのバットマンとかに怒られるっていう話、
まあかもな、
うん。あんまり大々的に、
まあ、そういう可能性は高いですけど、まあ間違いなく映画としてもね、
うん、そうそう、このねお父さんはニコラス・ケイジなんです。
へえ、
ニコラス・ケイジがやってるんですけど、
楽しみだ、私も見てみよう。
娘を
絶対見てください、
殺し屋に育ててるっていう、そう、
とんでもねえ父親、
間違いなくこれに比べたら映画の中身しっかりしてるし、そう、全部理由もあるしね、
うん、あ、なるほど、
面白い、
アメコミのヒーローもの、ね、うん、のその原作のやつなんだけど、あのアメコミの実写では珍しい R 指
定だね。じゃあちょっと見てみよう。
そうですね。
で、なんかその要は主人公はあの何らスーパーパワーを持ってない人なんですよ、
うん、
ただの、 あの要はオタ、
うん、
ヒーローオタの高校生っていう設定。なるほど。だからなんかあの、ね、ともするとこのただの BK 映画になり下がるっていう危険性を非常にはらんだ原作なんだけど、これ B でなってないんですよね。
なるほど。
A だね、 B だね、特 A ですね、う
ん、ナルキックス。でもそれは来週触れた方がいいんじゃないの。
あ、そうですね。
ということで、
まあまあ詳しくは追って、
来週触れろって言ってたよ、
ね、いや、いいんじゃないの、振り回されるの
だから、まあまあ、来週、はい、あの大丈夫です、これはもう話のネタ尽きないから大丈夫です、
もう分かった。じゃあ来週この話はちょっと枠を設けてね、
そうですね、
はい、それ別に編集してアップするぐらいにいける、とかでも、まあそんなところでね、今週ここまで話してまいりましたけど、まあ、今週は、なかなかやれ、楽しくやれたかなと。
そうなんですね。
そうですね。
そうだね。
カレーが美味しかったということはすごく良かったと思う。
いや、あの
カレーは美味しかった
です。とりあえずね、鈴丸さんにあのスタミナカレーの素晴らしさを理解していただけただけで僕は満足ですよ。
明日からまた元気に生きていけそうです。
鈴丸はね、素敵な奥さんになりますよ、これからもっと今以上に。
何ですか急に。
あんなにね、ソースクリームで喜ぶんだもの。
ただの癒やしんぼだってことをあのラジオ聞いてる人に知らしめただけなんではないか。
仕事モテるから。僕も癒やしいから。ベラも癒やしい。
ベラも癒やしいから。
でもまあ、第1回放送を聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。それなるきさんが最初に言わなきゃいけないことなんじゃないかなって、いつ言うんだろうなって思ってたけど、しっかりしてくださいよ。
まあちょっとタイミングを伺ってた今。
タイミング、そうだね、
そうだね、
まあまあまあまあまあ、まあ、初回だしね、
初回ですね、
うん、
そういうことね、ブラックビスケッツ、
ね、だいたいその
タイミング、はい、
タイミングね、
言った後ですっげー売れたんだ、ね、
まあとりあえず各種更新の、
そうだね、
予定ということで、
その感じ、まあ2週間に1回ぐらい私もやって、ね、皆さんに楽しみに聞いてもらえたらなと思います。まあ
いただければな、
反応がよかろうがよくなかろうが岡村氏にやっていくと、
よ
ければもっと面白いことを考えてるし、
聞きながら楽しくご飯を食べていただきたい、
楽しくご飯を食べていただきたい、ね、これを聞くとご飯がうまい、そんな
これが飯うまラジオ、
そういうことございます。ということで、
いっぱい多く食べちゃうと、
じゃあ大盛りで食べちゃうということ
ですね、
うん、
じゃあ次回もまた聞いてくれるかな、週末
ねえ、
大盛り
どう
か、ごめん、ま、ずこれ
というわけで
思いっきり滑ったら今、いいよ、ま
とめというわけで、平沼成樹の飯うまラジオかっこ大盛り、今週はこの辺で、また再来週、
おー、
バイバーイ。
もうお腹いっぱいだな今週、
もう食べられない。